皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会910回、人物伝のダビデの第1回です。今日はもう24度がものすごく混みまして、もう間に合わないかなと思ったぐらいですね。8時6分に出たんですけど、もう裏道を通ったりなんかしますと裏道もまた混んでるんですね。大和教会のところまで裏道通ってきたんですけど、すごい、なんで今日混んだのかですね、よく分かりませんが、それにしても、今朝ラジオを聞いたらびっくりしましたね。なんか友達が、学校の友達がなんか気に入らない、それをまあ殺そうというので、まあそうすると、おじいちゃんおばあちゃん心配するから、心配する前におじいちゃんおばあちゃんを殺しちゃう。すごいですね。いいですよ、心配かけてもいいからね、殺さないでほしいですよね。すごい話ですよこれは。どういうことですかね。昔はもう私たちの時代も悪ガキはいましたけど、そういう発想は全くもない。殺すなんてことは大体なかったですよね。恐ろしい時代に、ね、老人もおちおち安心して生きていられないというような、そんな時代になっておりますが、聖書を学んでいきたいと思います。旧約聖書の405ページサムエル記上の第16章から開いていきたいと思います。旧約聖書の405ページの下段です。お読みします。さて主はサムエルに言われた。私がすでにサウルを捨ててイスラエルの王位から退けたのに、あなたはいつまで彼のために悲しむのか。角に油を満たし、それを持っていきなさい。あなたをベツレヘム人エッサイのもとに使わします。私はその子たちのうちに一人の王を探し得るからである、得たからである。そこまでしたいと思います。サムエルはですね、サウルはこれダメだと、結局信仰心がないんですね。武人としては優れていて、勝つんですけど、しかし、信仰がどうもおかしいんですね。そして結局自分中心、自分のためにですね戦勝記念碑を垂れちゃうなんていう、そういうまあイスラエルの王としてはありえない、そんなことを行うような、そんな人物であったので、結局それを退けたわけですね。でもあなたはいつまで彼のために悲しむのか。じくじたるものがあったでしょうね。自分が油を注いでですね、そして選んだその王ですからね。でその次、角に油を満たし、それを持っていきなさい。エッサイのところに行くわけですけども、角に油を満たし、角っていうのはこれ羊とかヤギとか、ヤギュですね、ヤギュさんって人もいますけど、ヤギュの角ですね。で角はですね、力を表すんですね。ですから皆さん力強く生きるためには角をしっかりと持たなきゃいけない。家庭であんまり角を持たれると困りますけど。そして、この、油を満たしですね、これはですね、この主にオリーブ油を使ったんですね。そしてそれはですね、神への奉仕のために聖別をする、もう神様のものとしてですね、この清めるという、そういうですね、ことをですね、聖別ですね、油を注ぐということですね。あなたをベツレヘム人エッサイのもとに使わします。これがダビデの実家ですね。ダビデの実家でございます。私はその子たちのうちに一人の王を探し得たからである。サムエルは言った。どうして私は行くことができましょう。 サウルがそれを聞けば私を殺すでしょう。主は言われた。一頭の子牛を引いていって、主に犠牲を捧げるために行きましたと言いなさい。そしてエッサイを犠牲の場所に呼びなさい。その時私はあなたのすることを示します。私があなたに告げる人に油を注がなければならない。エッサイというのは、ダビデのお父さんですね。そしてお父さんには、息子たちが結構いたんですよね。みんな立派、もうね、外見もいいしね、もう立派なんですね。4節、サムエルは主が命じられたようにしてベツレヘムへ行った。町の長老たちは恐れながら出て彼を迎え、穏やかなことのために来られたのですかと言った。穏やかなことっていうのは平和のため、自分たちをこの罰するとか、あるいはまたこの戦争に駆り出すとかですね、なんかそういうような穏やかでないことじゃなくて、穏やかなこと、平和なことですね、そのために来られたんですかと聞いたんですね。ちょっとサムエルが来たというのはやっぱり特別のことだと思ったんでしょうね。5節、サムエルは言った。穏やかなことのためです。私は主に犠牲を捧げるために来ました。身を清めて犠牲の場所に私と共に来てください。そしてサムエルはエッサイとその子たちを清めて、犠牲の場に招いた。さっきも言いましたように、清めてっていうのは性別する、神のために分離するですね。この世ととかですね、この世から分離して神のためにこの使えるものとするという、そういうことですね。6節、彼らが来た時サムエルはエリアブを見て、自分の前にいるこの人こそ主が油を注がれた人だと思った。エッサイの息子たちというのはもう粒揃いだったんですよね。どれを選んでもすごかったんですね。7節、しかし主はサムエルに言われた。顔形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見るですね。8節、そこでエッサイはアビナダブを呼んで、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。主が選ばれたのはこの人でもない。エッサイはシャンマを通らせたが、サムエルは言った。主が選ばれたのはこの人でもない。10節、エッサイは7人の子にサムエルの前を通らせたが、サムエルはエッサイに言った。主が選ばれたのはこの人たちではない。サムエルはエッサイに言った。あなたの息子たちは今みなここにいますか？彼は言った。まだ末の子が残っていますが、羊を飼っています。これはどういうことかと言いますと、もうとにかく兄ちゃんの方はですね、みんなすごかったんですよね。ただもうあれです、ダビデはですね、少年でもありましたし、末っ子ですから、大体出来損ない、そんなことはないですけど、あんまりこのお父さんの期待するようなそういう存在ではなかったんだと思いますね。そして羊を飼っている。羊っていうのは大体少年たちがですね、飼うというふうに、考えてよろしいかと思いますが、その仕事、少年の仕事ですね、若い者の仕事であります。そして、どんな仕事かと言いますと、まず羊に食べさせること、飲ませることですね。これなかったらもう羊飼いじゃありませんから。でもう一つはですね、野獣たちから守ることですね。野獣が襲ってきた、そうするともう抵抗の術もないわけですから、羊は何の角も何もないんですから、 それとまたあれですね、彼らが迷い出さないように導かなきゃいけないんですね。ですから牧羊犬がいて、どっか行きそうになるとバーッとこうあれですね、ワンワン吠えて、この集めてくるという、そういう大体そういう仕事、これが、まあ、少年ダビデの仕事であったわけで、ございます。サムエルはエッサイに言った、人をやって彼を連れてきなさい、彼がここに来るまで我々は食卓に着きません。食卓に着くっていうのは単に食事をするという意味じゃなくて、犠牲を捧げるために輪になって、そして、まあ、祭壇を囲むということですね。だからですから単に食事をしますという話ではないんですね。まあ、儀式といいますかね、神の儀式を行うということ、それをやらないということですね。12節、そこで人をやって彼を連れてきた、彼は血色の良い、目のきれいな、姿の美しい人であった。主は言われた、立ってこれに油を注げ、これがその人である。さっきも言いましたね、油を注げというのは性別するということですね。性別する。13節、サムエルは油の角を取って、その兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日から後、主の霊は激しくダビデの上に臨んだ。そしてサムエルは立ってダマへ行った。このようにしてですね、ダビデはまあ選ばれたわけです。そして神に人生を捧げるものとして性別されたわけで、油注がれたわけでございます。14節、さて主の霊はサウルを離れ、主から来る悪霊が彼を悩ました。主から来る悪霊ですからね主から悪霊が来ますから、まあ彼は用いられなくなった、退けられたということですね。15節、サウルの家来たちは彼に言った、ご覧なさい、神から来る悪霊があなたを悩ましているのです。どうぞ我々の主君があなたの前に仕えている家来たちに命じて、上手に琴を弾く者を一人を探させてください。神から来る悪霊があなたに望むとき、彼が手で琴を弾くならば、あなたは良くなられるでしょう。ですね。まあ、琴を弾くことによって、悪霊払いですね。悪霊払い。悪霊で悩まされているですね、このサウルをですね、まあ、この悪霊払いをして、心に平安を与えるという、そういう役目ですね。17節、そこでサウルは家来たちに言った、上手に琴を弾く者を探して私のもとに連れてきなさい。その時一人の若者が答えた、私はベツレヘム人エッサイの子を見ましたが、琴が上手で勇気もあり、戦人で弁舌に秀で、姿の美しい人です。また主が彼と共におられます。そこでサウルはエッサイの元に使者を使わしていった、羊を飼っているあなたの子ダビデを私の元によこしなさい。このようにしてですね、ダビデは油注がれて、まだこんなの、サウルの家来たちも知らないんですよね。でもこのようにしてですね、この、まあ、導きがもうあるんですよね。ダビデが、王のところに、まあ、使えるようになるという、そういうことであります。19節、そこでサウルはエッサイのもとに使者を使わしていった、羊を飼っているあなたの子ダビデを私のもとによこしなさい。エッサイはロバにパンを負わせ、皮袋に入れたブドウ酒一袋とヤギのことを取って、その子ダビデの手によってサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは非常にこれを愛して、その武器を取るものとした。またサウルは人を使わしてエッサイに言った、ダビデを私に仕えさせてください。彼は私の心にかないました。神から出る悪霊がサウルに臨むとき、ダビデは琴を取り、手でそれを弾くとサウルは気が静まり、良くなって悪霊は彼を離れたですね。ダビデと、まあ、サウル王ですね、これがここで 出会うわけでございます。そしてその前にもあれですね、このサムエルから彼は油を注がれている。そしてそのあれですね、神の導きですね、全然そのですね、サムエルが推薦したのでもなくですね、このサウル王のところに召されていくわけでございます。レジュメの方をご覧いただきましょうか。一番最初のところに、琴を奏でているダビデ、そして周りには羊がですね、聞いているってことはないですけど、まあこういうふうにして、彼はですね、自然の中で、ですね、羊を飼いながら、羊を守りながら、羊を養いながらですね、この琴を奏でるですね、そしてまた同時にですね、彼は詩人でありましたね。ですから詩を作る、やっぱすごい少年だったんですよね。まあ親から見ると、まあ末っ子のもうガキですけどみたいな、そんな答えをしたわけですけど、実際は優れた少年であったわけですよね。まああの欧米のこの民話とかなんかそう見ますと、やっぱり大体あの末っ子が栄えるんです。そういうあのですね、末っ子が栄える、初めなんかさっぱりダメなんですけど、最終的には末っ子が栄えるっていうのがあの民話の中な感じもよく出てくるんですけど、このダビデなんかそのまあ典型だったのかもしれない。あるいはダビデのことをこの意識してというかイメージして、そういう民話が生まれていったのかもしれないですね。いずれにしてもこのダビデは羊飼いの少年であった、ね、でもこの羊飼いなんかやだよ、もう冗談じゃないよ、受験勉強しなくちゃって、まあそんなことはないですけど、あのそういう少年じゃなかったんですよ。羊飼いになったら羊飼いとして素晴らしい働きをしたんですよ。羊を守るために命を懸ける、そういう少年であったということですよね。そして羊飼いだけに終わらない、自然の中でですね、神様のことを思い、そして詩を書く少年、そしてまた同時にですね、この主にこの琴の演奏を捧げる、そういうような素晴らしい少年であったわけですね。ですから兄ちゃんたちはもうね、立派にお父さんからも認められていたんですけど、彼はもう一人ですね、羊を飼っていた、でもふてくされたりなんかしなかったっていうのがすごいところだろうと思います。そしてですね、ついにまあ後にイスラエルの王になっていくわけでございます。そしてまた同時にですね、この後で学びますけれども、この羊飼いを一生懸命やっていた、命がけで羊を守ってきた、そのことが今度は生かされるんですよ、人間の世界でですね。それが17章になります。よろしいでしょうか。17章をお読みします。さてペリシテ人は軍を集めて戦おうとし、ユダに属するソコに集まって、ソコとアゼカの間にあるエペスダミムに陣取った。そこかと思ったらそうじゃなかったんですね。エペスアダムに陣取った。サウルとイスラエルの人々は集まってエラの谷に陣取り、ペリシテ人に対して戦列を敷いた。ペリシテ人は向こうの山の上に立ち、イスラエルはこちらの山の上に立った。その間に谷があった。時にペリシテ人の陣から、ガテのゴリアテという名の戦いを挑む者が出てきた。身の丈は60キュビット半、頭には青銅の兜をいただき、身には鱗とじの鎧を着ていた。その鎧は青銅で重さ5000シケル、また足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。 そういうふうにしたいと思いますが、ゴリアテって、まあ、有名な方ですね、まあ、やられ役ですけど、まあ、彼はですね、戦いを挑む者が出てきたっていうのは、まあ、代表戦士といいますかね、戦士はあの戦いの方の戦士ですね、代表戦士が出てきた。身の丈は60キュビット半、1キュビットはだいたい44センチぐらいってこの前学びましたよね、ですからだいたい2メートル70センチ以上2メートル70センチって大変ですよ。いくらあの相撲取りが大きくてもですね、まあ、2メートルちょっとですからね、一番大きい人でも2メートルちょっとですから、70センチって言ったらもう大変ですよね、もう普通の人は相手にならないですよ。それだけではなくしてですね、頭には青銅の兜をいただき、青銅の兜なんてあのイスラエルにはなかったんですからね、イスラエルはそんなあの青銅器なんかに達していなかったんですね、文明的にはえらい遅れていたわけです。文明はですね、文化は信仰がありますから進んでいたんですけど、文明は進んでいない。青銅の兜をいただき、身には鱗釣りの鎧を着ていた。その鎧は青銅で重さ5000シケル、5000シケルってね、68.5キロだそうですよ。 68.5 キロって私の体重よりも重いですからね、それをね、このつけていたわけですから、すごいですね。そして肩には青銅の投げ槍を背負っていた。7節、手に持っている槍の絵は旗の巻き棒のようであり、槍の穂は鉄で600シケルであった。彼の前には盾を取る者が進んだ。ゴリアテは立ってイスラエルの戦列に向かって叫んだ。何故戦列を作って出てきたのか。私はペリシテ人、お前たちはサウルの家来ではないか。お前たちから一人を選んで私のところへ下って来させよう。もしその人が戦って私を殺すことができたら、我々はお前たちの家来となる。しかし私が勝ってその人を殺したら、お前たちは我々の家来になって使えなければならない。代表選手が出てですね、もう勝った方はですね、それはもうですね、負けた方をですね完全に支配するという、そういうことですね。でもこんな大きいね、2メートル70センチ以上もある大男を相手にして1対1で戦うっつったら、みんなビビりますね。ビビりますよこれ。10節の方言っていいですかね。またこのペリシテ人は言った。私は今日イスラエルの戦列に挑む、一人を出して私と戦わせよう。まあ代表戦士ですね。11節、サウルとイスラエルのすべての人はペリシテ人のこの言葉を聞いて驚き、非常に恐れた。勝つことができないですよね。誰が勝てますか、こんな怪物とですね。12節、さてダビデはユダのベツレヘムにいたエフラタ人エッサイという名の人の子で、この人に8人の子があったが、サウルの世には、年が進んで、すでに年老いていた。エッサイの子らのうち、上の3人はサウルに従って戦争に出た。その戦いに出た3人の子の名は、長子をエリアブといい、次をアビナダブといい、第3をシャンマといった。ダビデは末の子で、兄3人はサウルに従った。ダビデはサウルのところから行ったり来たりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。 あのペリシテ人は40日の間朝夕出てきて彼らの前に立ったんですね。40日の間朝夕出てきて彼らの前に立った。もうですね、どうにもあれですね、この脅迫にですね怯えていたと思いますね、イスラエルは。17節、時にエッサイはその子ダビデに言った、兄たちのため、この入り麦1エバとこの10個のパンを取って急いで陣営にいる兄のところへ持って行きなさい。またこの塔の陥落を取って千人の長にも町に持って行き、兄たちの安否を見届けてその印をもらってきなさいですね。陥落っていうのは入り麦ですね、いった麦、陥落、陥落だってわからないですねこんな言葉普通使わないですもんね。入り麦。19節、さてサウルと彼らおよびイスラエルのすべての人はエラの谷でペリシテ人と戦っていた。ダビデは朝早く起きて羊を万人に託し、エッサイが命じたように食料品を携えていった。彼が陣地に着いた時、軍勢は時の声を上げて戦線に出ようとしていた。そしてイスラエルとペリシテ人とは戦列を敷いて軍と軍と向き合った。ダビデは荷物を下ろし、荷物を守る者に預け、戦列の方へ走って兄たちのところへ行き、彼らの安否を尋ねた。兄たちと語っている時、ペリシテ人の戦列からガテのペリシテ人で名をゴリアテというあの戦いを挑む者が登ってきて、前と同じ言葉を言ったので、ダビデはそれを聞いた。イスラエルのすべての人はその人を見て避けて逃げ、非常に恐れた。イスラエルの人々はまた言った、あなた方はあの登ってきた人を見たか、確かにイスラエルに挑むために登ってきたのだ。彼を殺す人は王が大いなる富を与えて富ませ、その娘を与え、その父の家にはイスラエルのうちで税を免れさせるであろう。ダビデは傍らに立っている人々に言った、このペリシテ人を殺しイスラエルの恥を進む人にはどうされるのですか。この割礼なきペリシテ人は何者なので生ける神の軍を挑むのか。民は前と同じように彼を殺す人にはこうされるであろうと答えたですね。割礼なきペリシテ人、割礼なきペリシテ人というのは結局あれですね、罪人ですね、野蛮人と言ってもいいかもしれませんね。彼の言葉で言えばですね、気持ちで言えば、つまり割礼を受けてない野蛮人ですね。それを生ける神の軍を挑むのか、生ける神の軍というのはイスラエルですよ。神様のですね、に性別されたですね、民ですね、軍隊ですね、神の民をですね、野蛮人がですね、に神の民に挑むのかと、こういうふうに言ってるわけですね。28節、上の兄エリアブはダビデが人々と語るのを聞いてダビデに向かい怒りを発していった。何のために下ってきたのか、野にいるわずかの羊は誰に託したのか、あなたのわがままと悪い心は分かっている、戦いを見るために下ってきたのだ。ダビデは言った、私が今何をしたというのですか、ただ一言言っただけではありませんか。また振り向いて他の人に前のように語ったところ、民はまた同じように答えた。もう相手にされないですね。まあまだ少年ですからね、羊飼いの少年でありますから。31節、人々はダビデの語った言葉を聞いてそれをサウルに告げたので、サウルは彼を呼び寄せた。ダビデはサウルに言った、 誰も彼の家に気を落としてはなりません。しもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。行ってあのペリシテ人と戦うことはできない。あなたは年少だが、彼は若い時からの軍人だからです。プロとアマですよ。ベテランとまだね、それこそ素人というか、とても戦いにはならないということですね。34節、しかしダビデはサウルに言った。しもべは獅子の羊を飼っていたのですが、獅子あるいは熊が来て、群れの子羊を取った時、私はその後を追ってこれを撃ち、子羊をその口から救い出しました。その獣が私に飛びかかってきた時は、ヒゲを捕まえてそれを撃ち殺しました。しもべはすでに獅子と熊を殺しました。この割礼なきペリシテ人も生ける神の軍を挑んだのですから、あの獣一頭のようになるでしょう。彼は羊を守るために、ね、もう命を懸けて全力で、この羊を守ってきた少年だったんですね。ですからまあ私たちもあれですね、こんなのはつまんないことだからいい加減でいいんだっていうのはやっぱりいけないんですね。どんな小さな日常のことでもしっかりとやらないと、いざという時それが役に立たない。結局役に立つためには誠実に小さな日常の仕事をですね、こなしていなければならないということをこれは教えていると思います。37節、ダビデはまた言った。獅子の爪、熊の爪から私を救い出された主はまた私をこのペリシテ人の手から救い出されるでしょう。自分がそれうまくいったのは自分がこの優れていたからだとは言ってない、思ってない。主が守ってくださったんだって、これは信仰ですね。単に能力が高かった、頭が良かっただけではない、信仰があったんですね。サウルはダビデに言った。行きなさい、どうぞ主があなたと共におられるように。そしてサウルは自分の戦衣をダビデに着せ、青銅の兜をその頭にかぶらせ、また鱗とじの鎧を身にまとわせた。ダビデは戦衣の上に剣を帯びて行こうとしたができなかった。それに慣れていなかったからである。そりゃそうですね、そんなのつけたことない少年ですからね。そこでダビデはサウルに言った。私はこれらのものをつけていくことはできません、慣れていないからです。40節、ダビデはそれらを脱ぎ捨て手に杖を取り、谷間から滑らかな石5個を選び取って、自分の持っている羊飼いの袋に入れ、手に石投げを取ってあのペリシテ人に近づいた。ちょっと、レジュメを見ていただきましょうか。レジュメも結構用意しましたからね。まずちょっと、先になっちゃいましたけど、琴を弾くダビデですね。右側がダビデで、そして、まあ、左にサウルがいるわけであります。そして、まあ、サウルを襲う悪霊をですね、この悪霊に襲われている彼をですね、慰め、また悪霊を追い出したということですね。そして下の写真が2枚ありますね。これがこれから行われる戦いですね。ダビデとゴリアテですね。じゃあまた41節に戻りましょうか。そのペリシテ人は進んできてダビデに近づいた。その盾を取る者が彼の前にいた。ペリシテ人は見回してダビデを見、これを侮った。そうですね、子供が出てきて何よという形ですね。まだ若くて血色がよく姿が美しかったからである。ペリシテ人はダビデに言った。杖を持って向かってくるが、私は犬なのか犬と間違えてるのかっていうことですね。 羊を飼っているのと同じような格好ですね。バカにしたわけです。ペリシテ人はまた神々の名によってダビデを呪った。神々の名っていうのは彼らのあれでしょう、偶像ですよ。偶像、偶像の名前を言ってね、ですから偶像っていうのはいっぱいありますからね、いろいろな名が出ちゃうんですけど、イスラエルには一つしかないんですね、主以外にはない。44節、ペリシテ人はダビデに言った。さあ向かってこい。お前の肉を空の鳥、野の獣の餌食にしてくれよ。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。信仰ですよ。信仰によって支えられてるんですね。万軍の主です。46節、今日主はお前を私の手に渡されるであろう。私はお前を打って首をはね、ペリシテ人の軍勢の屍を今日空の鳥、地の野獣の餌食にし、イスラエルに神がおられることを全地に知らせよう。またこの全回収も、主は救いを施すのに剣と槍を用いられないことを知るであろう。この戦いは主の戦いであって、主が我々の手にお前たちを渡されるからである。主の戦いですね、私たちもこのようにして困難に、立ち向かうときにですね、これは主の戦いであると、そういう信仰を持ってですね、この立ち向かっていきたいですね。48節、そのペリシテ人が立ち上がり近づいてきてダビデに立ち向かったので、ダビデは急ぎ戦線に走り出てペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋に入れて、その中から一つの石を取り、石投げで投げてペリシテ人の額を打ったので、石はその額に突き入り、うつむきに地に倒れた。石が当たったんですね。額に当たったんですね。石投げ機っていうのは、なんか今ここにこのあれですね、写真に一番下に2ページの写真下にありますけど、こういうふうにして、こうなんかこういうふうな形で回して、そして石をわっとこう離せるような、そういうあの武器ですね。それを放ったらですね、この巨人にですね、当たったんですよね。額に当たっちゃったから、これはもう終わりですね。石が額に当たっちゃう、そんな小さい石じゃないでしょうからね、それこそ野獣を倒すんですからね、その石ですから。50節、こうしてダビデは石投げと石を持ってペリシテ人に勝ち、ペリシテ人を撃ってこれを殺した。ダビデの手に剣がなかったので、ダビデは走り寄ってペリシテ人の上に乗り、その剣を取って鞘から抜き離し、それを持って彼を殺し、その首をはねた。っていうのは今この2ページ目の、レジュメの2ページ目の右側の、下の右側の写真ですね、絵ですね。こういう絵が結構探すとあるんですね。殺しその首をはねた、ペリシテの人々はその勇士が死んだのを見て逃げた。そうですよ、とんでもない大男で、もう負けることを知らないその男が一発の石投げでやられてしまったわけですから、もうペリシテ人はですね、もう慌てて逃げ出したということですよね。52節、イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時を挙げてペリシテ人を追撃し、ガテおよびエクロンの門にまで及んだ。そのためペリシテ人の負傷者は シャライムからガテおよびエクロンに行く道の上に倒れた。イスラエルの人々はペリシテ人の追撃を終えて帰り、その陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムへ持って行ったが、その武器は自分の天幕に置いた。ダビデの勝利であったわけであります。55節。サウルはダビデがあのペリシテ人に向かって出ていくのを見て、軍の長アブネルに言った。アブネルよ、この若者は誰の子か。アブネルは言った。王よ、あなたの命にかけて誓います。私は知らないのです。知らないのに何も命にかける必要もないですね。56節。王は言った。この若者が誰の子か尋ねてみよう。ダビデがあのペリシテ人を殺して帰ってきた時、アブネルはペリシテ人の首を手に持っている彼をサウルの前に連れて行った。サウルは彼に言った。若者よ、あなたは誰の子か。ダビデは答えた。あなたのしもべベツレヘム人エッサイの子です。このところちょっと よくわからないんですけど、あの琴を弾いてたわけですよね。ですから知ってるのかと思ったら、なんかちょっともう一回聞いてるんですね。まあそれはどうでもいいんですけど、ちょっとレジュメの方に戻りたいと思います。まあこの1ページの真ん中ですね、サウルは悪霊に悩まされていたですね。聖霊に満たされていれば悪霊は入れないんですよね。悪霊が入っていると聖霊が入るの難しいでしょう。よほど本人が信仰を持って求めない限りですね。それをこの追い出すためにですね、この琴の演奏家であったダビデはですね、この牧場からですねやってきて、そして慰めたんですよね。慰めたっていい演奏を聴かしたから慰められたっていうことではないんです。これやっぱり主の霊がですね、この満ちていたと思うんですね。それによって悪霊が取り払われた、悪霊が逃げ出したと言ってもよろしいと思うんですね。ですからこのサウルはですね、平安を得ることができたわけですよね。大きな役割であった。2ページ目のことですね。F.B. マイヤーの言葉、羊飼い詩人王という本の中の言葉をちょっとお読みしたいと思います。何と言っても彼の子守となり伴侶となり教師になったのは自然であった。ベツレヘムはヘブロンまでの幹線道路伝いに行くと、エルサレムの南約8キロのところにある。それは長い灰色の尾根の北東の斜面、海抜約800メートルに位置し、両側に深い谷がある。この2つの谷は東に少し行ったところで一緒になり、視界に向かって下っている。丘の緩やかな斜面にはイチジク、オリーブ、ブドウの木が茂り、谷間にはかつてルツが落ち穂拾いをした穀物畑が広がっている。そのためここはパンの家、ベツレヘムの原、ベツレヘムの原意ですね。パンの家っていうのがベツレヘムの元の意味だっていうんですね。元の意味はベツレヘム、パンの家。しかしユダヤの高原の大部分の地形と同様、ベツレヘム周辺の荒れ地は優しい美しさに彩られる景色とほど遠い、野生的で荒涼としており、激しさを秘めていた。そのため鍛錬の場としてはもってこいの地であった。羊飼いたちはいつもここで羊の群れを導き、また見張りをした。ここでまたダビデは後年の生涯と子孫に色彩を添えた自然の風物と 牧者の仕事の知識を初めて身につけた。だからどこにあっても何をやってもあれですね、やっぱりこういう人っていうのはしっかりと、なんていうんですかね、人生の本質というか一番大切なこの生き方というか、そういうものをやっぱりしっかりと身につけるということもできるかと思います。私たちと言っちゃいけないですね、私なんか漫然と生きてきてしまいましたけど、そうではなくしてやっぱりですね、しっかりと置かれた場所で得るものをしっかりと得て、そして他でもそれが使える、そして表舞台に踊り出た時にそれが生かされていくという、そういう姿をですね、このダビデに見ることができると思います。3ページに行きましょうか。ダビデは石投げで巨人ゴリアテを倒した。それはまさに主の戦いであった。主の守りのうちにダビデは人間の文明の力の差を超えて、なんと石器時代の武器を持って、鉄器時代の武器を持つ巨人ゴリアテを倒したのである。と同時に羊飼いという必ずしも高貴とは言えない仕事に携わっていても、ダビデは全力で羊たちを守り、あらゆる努力を惜しまなかったのである。その成果がイスラエル存亡の危機に生かされたのであった。なかなかいい文章ですね。ちょっとダビデですね。ダビデがゴリアテを倒したのを見て、ペリシ人は恐れて逃げ出した。イスラエルとユダの人々は逃げるペリシテ人を追撃し、彼らを打ち破った。こうして少年ダビデは華々しく歴史の表舞台に登場したのである。そしてダビデの詩編23編というのはまさにこのダビデへのですね、牧者としての、そしてまたあれですね、イスラエル民族をですね、イスラエルの民を導く人物としてですね、この歌った詩編であると思います。お読みして終わりにしたいと思いますが、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯はあふれます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。素晴らしい詩ですね。このようにして、ダビデはですね、王になっていくわけでありますが、しかしですね、このサムエルによって油注がれると、もう琴の引き手をサウルが探すと、それがダビデになっていく。そしてダビデがですね、お兄ちゃんたちの食べ物、日本だとおにぎり持ってですね、戦場へ行くと、そこでゴリアテを倒す、そして国を救うんですよね。すごいことですね。本当にドラマとしてはこんなすごいドラマはないと言ってもいいぐらいのドラマがここで展開されて、そしてついにですね、ダビデは王として選ばれていくわけでございます。そしてまたですね、そうするとまた苦難がやってくるんですね。これから学びますが、サウル王のですね、部下になったわけですけども、功績を上げれば上げるほどサウルに恨まれちゃうんですね。羨まれちゃうんですね。嫉妬を買うんですよね。そして命狙われちゃうんですからね、大変ですね。 そして、まあ、そこを通り抜けて、王になるわけでありますけれども、しかしその王もですね、もうずっと平坦な道を歩んだわけではない。そこには多くの困難もあり、またドラマもあったわけでございます。それをこれから学んでいきたい、ご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は少年ダビデがゴリアテを倒す、本当に神がなされた奇跡のお話を学ぶことができました。私たちも主よ、困難に出会います。そしてまた日々行っていることは本当に平凡なことかもしれません。しかしその事柄を忠実にこなす、そしてまた果たす、そのことによってそこで知恵をいただき、そしてまた大きな困難に出会った時にそれが生かされていく、そして主が共にあって私たちを守ってくださる、そんなことを学ぶことができました。どうぞ主よ、あなたが私たちをなおもお守りくださって、お一人お一人を強めてくださって、用いてくださいますようにお祈り申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。